本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙2章21節から24節新約聖書299ページになります。ローマ人への手紙300ページですね。ローマ人への手紙2章21節から24節お読みいたします。どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自分は盗むのですか。会員するなと言いながら自分は会員するのですか。偶像を忌み嫌いながら神殿のものをかすめ取るのですか。立法を誇りとするあなたは立法に違反することで神を侮っているのです。あなた方のゆえに神の皆は異邦人の間で汚されていると書いてある通りです。以上の箇所から立法を誇りとしながらと題して清岡先生より御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。早11月かなというところになっております。それぞれなんやかんやと本当にコロナのことで追われて心配する中にあって、もう時も過ぎてきたかなと思いますけれども、本当にもう今月の後半にはアドベントに入り、クリスマスのことなどもですね、またいろいろ祈らされるところでもあります。今朝もローマ書を読んでいただきました。2章のところですけれども、クリスチャンに対して言われる言葉には、クリスチャンは偽善者だということがあります。言葉では立派なことを言いながらも実際の生活はその通りではないじゃないかということがあったりもします。あるいは言葉や行いでは立派でもその心の中は違うことを考えているんじゃないか、そんなふうにですね、こう疑われたりあるいは思われたりすることもあります。ですがそれは偽善ということではなくて、クリスチャンたちは自分たちの弱さやあるいは罪深さを知りつつも、なお聖書において教えられた生活をしようとして語り、あるいは行おうとし努力している。それがゆえに、まあ、起こることでもあるかと思います。今日のところではそんな私たちには決して無関心無関係ではないわけですけれども、それは前回見たような誤った間違った誇りを持っていたユダヤの人たちの、まあ、偽善ということが語られます。私たちも自分の弱さを忘れうぬぼれていると同じようなそのような罪に陥ってしまうことがあるとこう知らされます。まあ、そんな私たちへの警告とも言えるわけですけれども、いくつか語られております。まず一つは21節にありますけれども、自分自身を教えていないということがあります。21節でどうして他人を教えながら自分自身を教えないのですかとあります。ここで他人を人々を教えるとありますけれども、ユダヤの人たちは自分たちは人々を教え導くそういうものであるという、まあ、自負を持っていました。19節から20節にあります。また律法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているので、目の見えない人の案内に、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自負しているのならとあります。彼らはそのように自分たちのことを思っていたわけです。異邦人たちをユダヤ教に導くにしても、自分たちを、まあ、一段上に置いていて、そして教えようとしていた、あるいは教えてやるというところだったわけです。そのようにして彼らは人々を他の人々を教えていました。そしてその教えも立派なものであり申し分ないものであったわけです。ですが問題は、彼らがその教えていることを自分では行っていない、自分自身に教えていないということがあるわけです。人々には教えながら 自分は行おうとしてはいなかった、まあ、そういう面で困ったものであり、またイエス・キリストも福音書においてこんなふうに言われています。イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行いなさい、守りなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからですとあります。彼らは自分たちでは実行していないけれども教えていることは立派でありその通りである。間違ったことを教えてはいない。だからこそイエス・キリストは人々に語るのは、行いは真似てはいけないけれども教えていることは守りなさいと勧めていました。私たちも教会にあって人にあれ教えたり、あるいは人を導いたり証しするものでもあるわけですけれども、でもそれは素晴らしい奉仕であり大切な事柄でもあります。ですがそのような時には人に教えながら自分自身を教えていないのではないかと、まあ、自分を吟味するということがあります。聖書でも自分自身にも教えることにもよく気をつけなさいとあります。そうすれば自分自身をもまたあなたの教えを聞く人たちをも救うことになりますとあります。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。人に教えながら自分自身を教えていないなら、それはまさに偽善に陥ることになるからということでした。このところであなた方は自分自身を教えていないとありました。さらには同じ21節ですが、自分が盗んでいるとあります。21節で、盗むなと説きながら自分は盗むのですかと厳しく言われます。盗んではならないということは十戒においても厳しく命じられているところでした。そのような律法を知る者として彼らは人々に盗むなとこう教えていたわけです。特に律法学者たちにとっては、当時いた主税人、税を人々から集めてローマに納めるようなその主税人たちなどはまさに盗っ人とこう見ていました。というのは、時に主税人たちはローマによって決められた以上の税金をですね、こううまくごまかして人々から取り立てるわけです。そしてその差額を自分のものとしていました。確かにまさに盗みであったわけです。だからこそ主税人たちを嫌う、あるいは主税人たちは人々から嫌われたりもしていました。そのような主税人たちとイエス・キリストが共に食事をしたということで非難されることもありました。そのようなことからも盗むなという教えは強くなされていたわけです。ですがその一方でいろいろな形で人々は盗みをしていたというわけです。例えば商売をすることにおいてはですね、2種類の重りとか、あるいは2種類のこの、まあ、測るマスのようなものを使うことをしてごまかし盗んでいたわけです。すなわち物をこの売る場合、それが海であろう何であろうが物を売る場合には規定よりも小さなこのマスを用いたり、あるいは軽い重りをですね、規定よりも少し軽い重りをですね使って、少ししか、なるべく少ししか売らないようにこうしていました。ところがこの物を仕入れるときには、人々から買い取るときには規定よりもですね重い重りを使ったり、あるいは大きいですねこの測るマスを使ったりして多くのものを手に入れるわけです。 ですから多くのものを仕入れ、そして小さく売る、少なく売る、そのですね、差額をもう、まあ、儲けていた、盗んでいたということでした。あるいは神に返すべき、捧げるべきその献金をしないで神のものを盗んでいるということも、あのマラキ書にはありますように責められています。そのように盗むなと教えながら、あなた方は盗んでるじゃないか、私たちはどうだろうかとなります。当然盗むなと私たちも人に教えたり、あるいは教会学校では子どもたちにも、あるいは家庭においても子どもたちにも教えています。ですがそんな私たちも彼らのようにいろんな形でいろんな細工をして盗んでいないだろうか、あるいはごまかしていないだろうかとあります。そういう面では人に教えるということは本当に大変だなということも知らされますけれども、彼らは自分自身が盗んでいるとありました。次には、彼らは自分が勧誘をしているとあります。22節ですが、勧誘するだと言いながら自分は勧誘するのですかとあります。勧誘をするなという教えも10回にあります。そしてそのことについても人々はよく教えられていました。ですから人々は遊女たちを主前人たちと同じように忌み嫌っていたわけです。蔑んでもいたわけです。遊女たちは勧誘する者たちであり、この教えを破る者と見ていたわけです。そしてイエス・キリストがこのような女性たちや、あるいは主税人たちと共に食事をしたときには、イエス・キリストはけしからんことをしたと言って非難されたりもしました。あるいは会員の現場を取り押さえられてきた女性をですね、連れ出してきて石で彼女を撃ち殺すべきでしょうとキリストに迫ったりもしました。まあ、こう言いますと、このユダの人々はなんと清く正しい人かと見えるかもしれません。ですが現実にはどうだったかとなりますが、遊女はやはり町に多くいましたし、また成り立ってもいたわけです。というのはそれだけ遊女のところへ行く人々が多くいたということでもあります。みんながみんなとは言えませんけれども、でもそう教えながら自分はそのようなことを行っている人々も多くいた、その他他の形でもさまざまなそのような罪があったということでした。まあ、私たちはどうだろうかとなります。盗むなということと同様に勧誘するなと教えられています。まあ、ある方が言いましたが、海外に行けば人の目が届かない、また誘いもあるので誘惑も多くあり、それに負けてしまったという方もありました。その他いろいろな勧誘の罪というものはあります。偉大の人々はそのことでも厳しく責められていたわけです。そのような勧誘をしているということがありました。でさらには、この自分は神殿のものを盗んでいるとあります。同じ22節ですが、偶像を忌み嫌いながら神殿のものをかすめ取るのですか。偶像を忌み嫌いながら神殿のものをかすめ取るのですか。神殿のものをかすめ取っているじゃないかというわけです。ユダヤの人たちは偶像を忌み嫌っていました。偶像礼拝、偶像を作ることも拝むことも、それは十戒に反することであり、神に禁止されていたことでした。偶像礼拝をしないということについて本当によく教えられ、神経を尖らせてもいたわけです。また偶像の神々に一旦捧げられたものは食べ物であっても忌み嫌い、食べないというところがありました。ところがそれなのに神殿のものをかすめ取っていると、こう非難されています。この神殿のものをかすめ取るって一体、まあ、どんな行為なんだろうかとなります。まあ、これについてはなかなか分かりにくく、いろんな方々が、まあ、その通りのいろんなものを調べながらこう語っておりますけれども、なかなか分かりにくいところでもありました。例えば一つは、 人々が偶像の神殿、偶像の神を祀ったその神殿のものを平気で盗むようなことをしていたからだと言われたりすることもあります。これは偶像のもの、偶像の神殿のものを忌み嫌いながらも実際には欲に惹かれてそれらを盗んでしまう、あるいはそういった似たような行いをしてしまうということがあります。信仰上は嫌いながらも実際には平気でそれらのものを盗んで自分のものとしてしまう、そんなことを責めたとも取れます。あるいはこのようなことも考えられていました。それは例えば紀元の19年に起こった事件だそうですけれども、4人のユダヤ人がユダヤ教に改宗したローマの婦人をですね、ローマ人の婦人をそそのかして多額の寄付をさせた。ところがそれをですね、この4人の者たちはそれを横領した、そんな事件もありました。ですからある人々にとってはお金が偶像の神のようなものとなり、そして誠の神の神殿に捧げられたものをですね、かすめ取る、騙して奪い取る、そんなこともあったんじゃだったんだろうと見られています。いずれにしてもその偶像の神々を忌み嫌いながら、でもさまざまな神殿のものをいろんな形で偶像の神殿のものを盗んだり、あるいは誠の神の神殿のところから捧げられたものを盗んだり、そんなことをしているとこういうわけです。でさらにはこの23節には自分は律法に違反しているとあります。23節で律法を誇りとするあなたは律法に違反することで神を侮っているのですとあります。ユダヤの人々は前回見たように自分たちは律法を与えられている、律法を持っているということを誇りとしていました。それは律法に神の御心が示され、真理が示されているからでした。それなのに律法に違反することを平気でしていますよというわけです。律法が神の御心を示すものであると知っていながら、なぜ律法を忠実に守り行わないのかということでした。神の御心を知りながら守らないことは神を侮ることである、当然そのことがありました。現在私たちに当てはめるならば、私たちは聖書を与えられております。聖書によって神の御心を知っています。それは素晴らしいことであり恵みでした。ところがそのように言いながらも、なのに聖書に反する生活を平気でしているならば、それは神を大いに侮っている罪だというわけです。律法を持ちながら、そして律法を誇りとするなら、律法に違反することをするなと言い、律法に違反することをするならそれは神を侮ることである。それは今の私たち、聖書を与えられている私たちにも言えることでした。そして最後はこの24節にありますが、神の名が汚されているとあります。あなた方のゆえに神の御名は異邦人の間で汚されていると書いてある通りですとあります。神の名が人々の間で汚されている、それはとても厳しい言葉ではあるわけです。当時のユダヤの人たちの生活は本当に大きな、また大変な結果をもたらしたということでした。彼らのそのような律法を持ちながら律法に反する生活、偽善の生活は、彼ら自身が偽善者だなどって言ってですね、あざけられ、あるいは憎まれ軽蔑されるということだけではなかったわけです。それだけならまだしもですね、神の名を汚すことになり、神があざけられることになるというわけです。人々は彼らに対して言います。なんだ、口では立派なことを言っていても、実際は我々以下のひどいことをしているじゃないか。そんな彼らの信じている神なんて 大したことはない、まあ、そんなふうに神の名が汚されてもしまいます。今日の私たちにも言われるわけですが、もし私たちの生き方、生活、それが聖書に反するものをしていたとすれば、例えばクリスチャンといっても口ばかりでしていることはひどいじゃないか、平気で罪を犯しているじゃないか、あれでもクリスチャンなのか、一体どんな神を信じているのかなどと言われたりすることにもなります。それは神の名、まことの神の名を人々の間で汚すことになる。私たちが信じているその神の名を汚すことになる、まあ、これは大事とも言うことができます。まあ、こうして律法を持っているということを誇りにしているユダヤの人々の、まあ、偽善を聖書は戒め、そして指摘もしています。でもじゃあ私たちはどうだろうかとあります。私たちの中にも同じものはないだろうかと問われます。そういう面ではこのロマ書の2章を読むごとに、私たちが自らを振り返り、自分自身を教えていない、そんなものになっていないかと、まあ、顧みる大切な聖書の箇所であり、大切な時でもあります。そして神の御心にかなう、その聖書にかなう生き方を成していきたい。そしてむしろ神の名を汚すどころか、神の名を褒めたたえるようなものでありたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ユダヤの人々は律法を与えられていることを誇りとして歩んでいましたが、時にはそれに反するような生き方をしてしまい、あなたから叱られることもありました。私たちも今聖書を与えられております。そして聖書を自由に読み、その聖書に従うことができます。それなのに聖書に反することをし、聖書を与えられながらそれに反することをして、あなたの名を汚すことのないように、どうぞ私たちを導いてください。私たちがまた自らを吟味できますように導いてください。お一人一人のこの今日からの一週間も、それぞれのところにあって御言葉にかなった生き方をし、良き証がなされますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。